ます。武田哲也です。
おはようございます。水谷かなです。
古代史を話しております。
はい。はい、
皆様方も古代史と言われてピンと来ないだろうし、興味もないでしょうけども。でも俺なんか好きなんだよな。
はい。
自分の生まれたところが北部九州、九州の福岡県というところで、そこには古代の匂いがするエリアポイントがありまして、水木とか大野城とかってあるの。春日原とか白木原とか、そういう地名の中を青年期まで生きてたわけだよね。
はい、
私の生まれた町の名前は雑書の熊って言うんだからね。
どういう字書くんですか。
増加の雑っていうね、はい、書はあの食べる書いて横は向かうっていう書っていう、
はい、
で熊は小里編に谷衣、
あ、はい、
雑書の熊、
雑書の熊、
これは太宰府王朝に使える駒使いの雑書の人たちがたくさん住んでいたとか、そういうそのいわゆる古代がかった地名なのよね。なんかそういうところで自分は生まれたわけだ、うん、大野城っていうのもものすごい歴史的な遺産があって、遺産っていうか残ってて野城なのよ、
はい、
そこの大野城っていう丘の上のてっぺんに行くと真っ黒な米粒が見つかるの、うん、それは千年の時を隔てた米蔵の跡なのよ。それは何のためにかっていうと、朝鮮半島から朝鮮の国が攻めてくる。で、その時に太宰府王朝を目指してくるだろうから、水木、水の城って書くんだけど、はい、丘の上にプールを作っといて、下から来たら上から水を落とす。
はあ。
木山っていう山があって、そこと大野城を結んで二つのポイントに兵隊を置いといて、朝鮮半島を渡ってきた敵兵に向かって矢を射かけたり石を投げつけたりするっていう基地を山のてっぺんに、つまり今でいう尖閣の最前線が福岡市にはいっぱいあったわけ、うん、自分はそういうところで大きくなったもんだから、古代史って聞くとその風景が蘇ってくんだよな。百済の人がいて、日本の大和朝廷に潜り込んで、潜り込むっていう表現よくないかもしれないけど、ロビーストとして朝鮮半島の人たちの意見を彼らに伝える。その意見が正しい時とひどく間違った時があるんだけども、とにかく百済という国が白村江の戦い、白村の絵の戦い、663年ですけども、これで百済が消えてなくなって、その難民というか百済を亡くした朝鮮半島の人たちを日本に安全のために亡命させるわけ、
はい、
彼らのために大和朝廷は近江の地を与えたりしてるのよ。その中でも百済王族でプライドの高い人は、なんとかもう一度朝鮮の地に帰りたいと思う人がいて、強力な政治家に大和朝廷の下でなっていくわけ。この関さんの説の中ですっごく面白いのは、正しいかどうか分かんないんだけど、そう考えるとすっごく分かりやすいの、日本史がね、
はい、
俺にとってだよ、
はい、
関さんが親日の朝鮮人が叩き出された、うん、今もそうじゃんね、親日の人は出ていけとか、日本に協力した人、そういう企業は親日企業っていうブラックレッテルを貼るぞとかっていう上の無嫌い、和人嫌いってもう2000年前から持ってらっしゃるわけじゃん。だからそういうところでそのやっつけられた百済、日本に協力したばかりに、日本を誘い込んだばっかりにね、それを我が連合大和は全部引き受けて亡命させているわけよ、
はい、
その百済系の亡命人の中に日本名に変えた人たちがいて、それが中富の鎌足じゃないかっていう、百済人じゃないかと、
はい、
でこの人の検索で 新羅が攻めてくるかもしれないんで、対馬、壱岐、筑紫、これは私が生まれた町ですよね、そこあたりに先森を置いて防衛体制を取ろうと、うん、ところが本当に国際政治ってわからないね、セスコね、セスコじゃねえや尿みたいに呼んじゃった
私カナです、
カナだカナ、そうそう、ね、間違いない間違いない、今確認しました、
セスコじゃないです、
カナでした、ね、カナあのこれはと本当に面白いもんで、国際政治ってのはわからないもので、新羅と一緒に唐が攻めてくるとあれほど怯えておったんでありますけども、その唐と新羅が不仲になっちゃうんですよ、
はい、
戦争開始する、で高句麗北朝鮮も不仲になって戦闘状態に入っちゃうんですよ、でどうなるかというと、さあこっからです、皆さん話したかったことは明日から聞いてくれ、セスコ、いやセスコじゃねえやこの続きまた明日のまな板の上で
武田鉄矢今朝の三枚おろし、
おはようございます、武田鉄矢です、
おはようございます、水谷香菜です、
申し上げました通り筑紫宮津湖岩井が反乱を起こしたという、その岩井の乱から時は流れまして、これから話すところは662年以降ですね、岩井の乱からいつの間にか半島問題に巻き込まれた日本、連合大和は唐新羅を相手に白村江の戦い、白村江の戦いを経まして大敗北を期します、で百済が滅亡するんでありますが、その百済の王族たちを日本に保護したわけであります、そのいわゆる百済系の王族たち、彼らは朝鮮の人なんでありますけども、やがて日本名を名乗り始めて大和朝廷の政治に絡んでいったのではないか、この関さんはですね、中富の鎌足、実は日本人ではなくて百済の皇太子宝生っていう人物ではないかって言ってるんですね、というのはね、誠に不思議なことに中富の鎌足、貴族って言ってるんでありますけども、父母の名前の記録さえないという、だから白村江の戦いのあと何年かして突然出てきて中大江の王子と仲良くなっちゃって、
はい、
二人で朝廷を牛耳始めるという、で鎌足は中大江の王子と組んで曽我のイルカを暗殺するんであります、
はい、
とにかくこの鎌足というのはものすごいやり手でありまして、汚れ仕事まで平気でやるという貴族なんでありまして、うん、この関裕二さん、岩井の乱の著者でありますが、この方が百済人、百済の皇太子宝生ではないかと、で百済のロビーストは連合大和、大和朝廷に潜り込んでさまざまな政治を操り始めたって言ってるんですね、
はい、
この鎌足あたりに反対したのが大友氏だったり、九州南部の隼人族、日向族の海人族、彼らの天皇に対する忠誠心はものすごく激しいんですね、
はい、
それで彼らが天皇という不祝を、そのいわゆる祈ることができる、神様に向かって祈ることができる天皇の地位を独特のものにしていくんでありますね、本当に珍しいことで、強い王様を望まないんですよ日本は、
はい、
天皇そのものが強権であることは望まないんです、ただ不祝を祈る王様として豪族をまとめていくっていうのが日本人が、日本が求めた天皇像なんでしょうね、うん、あの祭祀王の天皇と豪族たちの合議によって政治を回していくっていう統治システムが古代から日本では適していたし、まあそれがうまくいってたんでしょうね、
はい、
あの岩井の反乱の時も、あの私申し上げましたが、岩井が反乱を起こして大和、連合大和に逆らうんでありますけども、処分はすごく軽くて、岩井の子供とか彼の墓、岩戸山古墳なんかも破壊されずに福岡、八女の地にそっくり残ってるんですよ、うん、というのはあんまり徹底してやっつけちゃうと恨みが残って反抗が続くという、聖徳太子が言った和をもって尊しとするという、はい、その 以外の子らも徹底して滅ぼされなかったということで連合大和に組み込まれていったという、うん、日本はまとまりを作り始めるんですね、
はい、
蘇我氏は8世紀に没落します。中富の鎌あたりは中野大江の王子に取り入りまして、ドキッとしないかなさん、中富という役職名で鎌あたりは語っておりましたけども、
はい、
これあの中野大江の王子と仲良くなって名前変えるのよ、
うん、
なんという名前に変えたか、
わかんない、
鎌あたりの上、
藤原、
そうです、
はい、
藤原姓に変えるの、
ほう、
藤原の鎌あたりになるわけ、
はい、
つまり、はい、ここからあの藤原氏が始まるのよ。
ほう、
藤原氏っていうのは貴族の中で最高の力を持った貴族じゃない、
はい、
この藤原の鎌あたりが大化の改新から律令国家づくりまで全部やるんですよ。あの海外の知識を豊富に藤原の鎌あたりは持ってたんでしょうね。ですから唐の真似をするという律令国家づくりなんかを始めるという、そのあたり関さんがこの人の国際感覚は日本人じゃないっていう、そして例の藤原時代を築くのよ、
はい、
私の社長の名前は伊藤と言いますけど、
はい、
これはあの唐がつく字は全部藤原氏から来てるの。
あ、なんかそれ聞いたことある、
はい
はい、
あの伊勢にいた藤原の一族ってんで伊藤でしょ、
はい、
藤原氏を助けたってんで佐藤でしょ。明日はこの藤の花に引っ掛けた名前の由来なんぞにも触れていこうと思います。この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
申し訳ありません、もう祝いの乱とっくに終わっております。今語っているのはですね、どのあたりかというと、
はい、
中野大江の王子即位ですから、668年ぐらいまで来ちゃいました、
はい、
白山湖の戦いから5年ぐらい経ったぐらいかな、その辺を語っております。で、中野大江の王子の子分となった中富の鎌あたり、百済からやってきた宝生という百済の王子様だったのではないか、そして日本を百済化して百済人の住みやすいような日本にもう乗っ取っちゃう、海外のことは詳しいから、それで貴族の中で藤原という姓を唱えて藤原文化を作る、この富士を選んだところがまた見事。あんた見たことある？
何を？
富士の花。
富士の花？
うん、
あります。
野生は見たことある？
いや、野生はない、ないです。
気持ち悪いよ。
え、
一本の木があったら巻きつくんだ。その巻きつき方がアマゾンの大蛇みたいな、
へえ、
幹に食い込むんだぜ。それで吸い尽くすっていうから、木の養分は。
そんな花なんですか？そうなんだ。
うん。で、ズバリ言うと藤原の鎌あたりが夢見たのは天皇家に絡みつく富士の花。
うーん、
こうやって考えると面白いよな、
はい、
そして自分たちの半島ではできなかった国家づくりを鎌足りは始める。それは藤原一族の栄華、そして自分たちが住みやすいように大化の改新を起こし律令国家を作る。そして次にやったことが、これがすごいね、朝廷にいた他の豪族たちを追いやるのよ。
ほう、
藤原鎌足りが中野大江の王子天智天皇に絡みつくことによって奈良から追放した豪族蘇我氏、
はい、
これ東北へ追いやる、はい、そして安倍氏、天皇家に一生懸命仕えた日本の豪族なん、これも東北にやられちゃう。かな、安倍さんだよ。
安倍さんって？
今総理やってらっしゃる安倍さんの先祖だよ。
でも東北に行ってんですよね。
そうだよ、
山口とかあっち
じゃないんですか？その後だよ。もともと大和だったんだけど藤原氏に追われて東北へ追いやられた。
ほう。
そしてこの藤原氏がやったことは蝦夷地政党、蝦夷を攻めると言って東寄りの豪族を抑え込むんです、
はい、
それから西の方も全部やられちゃう。あの北部九州の筑紫とか、うん、那国とか、そういうのも全部この藤原氏によって ぺったんこにされちゃうんですよ。ところがこの藤原氏の登場によって地方に追いやられた豪族が心の中でいつかやっつけてやる藤原、これが日本史の原型ですよ、
はい、
日本史はかな考えてごらん。いつも中央政府があると遠い東か西の別勢力が登ってきて天下を取るんだよ、
はい、
そのことによって日本史って対流が起きる。その対流の一番最初のエネルギーは藤原氏憎しなんですよ、
はい、
そしてこっからがね、まあ、あれほど巻きつかれながらよく頑張ったと思うんですけども、藤原氏は娘が生まれると天皇家に入れて自分たちの血を濃くするわけですね、天皇家。ところが藤原氏に不死王としての天皇は絶対にその座を乗っ取られることはなかった。そして不死王として冷静スピリチュアルな力を持ってた。どうしても百済人たちが朝廷を牛耳られなかった。それは彼らが仏教を操るために教え込もうとしたんだけど、天皇は言うこと聞かないのよ。そして神仏習合っていう日本だけの仏教に切り替えちゃう。どういうことかというと、日本に昔からいた神様が修行にインドまで行って帰ってきたのが菩薩様とか、どんどん日本風に意訳しちゃうわけ。仏教と神道を合体させるのよ、
はい、
仏教は仏教でもこれは日本教としか言いようがないんだ、
うん、
そのことによって天皇家のみの効力能力霊力を天皇家は胸に秘めたわけだ、
うん、
祟りの神を抑える呪能能力っていうのは天皇家の帝しかないのよ、
はい、
これね、関さんが別の本で今度あれするけど、藤原氏もどっかで舐めてたのよ天皇家、
うん、
祈りで何かを動かすっていう力なんか信じてなかったんだろうけど、天皇にああしましょうこうしましょうっていろいろ注文をつけていくうちに、うん、藤原氏の息子4人同時に全員死んじゃうっていう事件が起きるの。
なんで殺されたんですか？
天然痘
病気で、
うん、それから藤原氏がやろうとして誰か邪魔するじゃん、
うん、
でそいつをさ左遷するわけよ、
はい、
菅原道真とかっていうやつがいて、
は
あはあ、藤原氏の言うこと聞かない、
うん、
もういいよ太宰府行っちゃえっつって太宰府やらせるのよ、うんう
ん、
ほうしたら疫病が流行るのよ。
お
それで天皇が道真もう怒らないでって言うまで疫病が殺していくわけよ、
うん、
それぐらい恐ろしいし、これを払う力を持ってるのは天皇しかいないのよ。この続きまだ明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
天皇家がその神仏集合で仏教と神道を合体させ、日本教とでも言うべき新しい宗教形態を作ったっていうのは、これは私の説だろうと思いますですね、
はい、
歴史の読み方についてなんですが、私関さんの説が今までこうくすぶってたものに再びこう焼けぼっくいにっていうやつなんですが、火がついちゃって面白くて仕方ないんですけども、朝鮮とそのいわゆる大和あるいは邪馬台国との関係っていうのを昔すごい興味持って、自分がほらそういう古代史の最前線で生まれたから、筑紫の国に生まれたからね、
はい、
だけどふっと嫌になったのはさ、
はい、
からねこういうことがあったんだよ。平壌のすぐそばかなんかに見つかった遺跡らしいんですけど、
はい、
皇太王碑文っていうのかな、モニュメントが立ってて、そこにこの皇太王っていう高句麗の王様がどのくらい立派な人だったかっていうのが書いてあるわけ、
はい、
その中に平壌ですよ、平壌4世紀391年に倭が攻め込んで、倭と皇太王は戦って追い返したっていう、
はい、
いうのが石踏みに書いてある。
勝った負けたじゃなくて、こっちが追い返されたんですか？
あの、いや、大和が、はい、和がね、
はい、
うん、それこそ上野も押し返した、
うんうんうんうん、
この石踏みに関する解釈で韓国の学者さんなんですが、この方が和というのは391年に日本列島から兵隊を集め船で平壌まで攻め込む兵力を持っていたのか、どう考えてもそんな力は日本にあるはずがないって疑った、
はい、
でこの碑文は日本人が勝手に捏造したんだって。
ほう、
その391年に日本にそんな力があるわけがない、日本が平壌まで来る力があるはずがない、これは日本の軍部が戦前朝鮮に来た時にカンカンカンカンって刻んだっていう。
へえ。
これかなさ、それで何十年か通ってるのよ、
うん、
それが歴史的事実として、
はい、
学説として日本も採用してたのよ。
でもそんなの後から掘ったっていうんだったらバレますよね。
ねえ、
うん、
それが最近になってやっとだよ、
はい、
それはおかしいって言い始めた、
うんうんうん、
向こうの学者さんもまあ無理かなとかって言い始めた。つまりね、その手の部別語で日本を歴史的に見るっていう足場があるから、この一つを取って考えてみても、この4世紀391年、九州とか例えば出雲から船を出して朝鮮半島平壌まで行くのは無理かもしれないけど、もしかしたら朝鮮半島の釜山のすぐ近くあたりに日本って国を持ってたんじゃないの。
へ、
半島の中に、
はい、
それは茅国とか和漢とか水間、水間でよかったっけ、水間府とかって言われてた、そこにある程度の軍隊がいたんだ、それが平壌まで行ったって思えばそっちの方が合理的じゃん、うん、
はい、
それを向こうの方が、日本がこんなとこにいるはずがないっていう、そういう歴史の取り方ではダメなんじゃないかなと、
はい、
司馬太郎氏は古代史について4世紀391年、大和が我が朝鮮半島の高句麗まで進出し、百済や新羅の国を次々と打ち破ったと記録されているが、それはおそらく事実であろうと。そして高句麗に乗って押し返された和大和というのはそれくらいの力を持っていたのではないだろうかという。でその中に天皇家があったが、天皇家は力だけではない別種の力を持っていたのではないだろうか、そういうことをおっしゃってるんですな、
はい、
それと関さんが縄文からの祈りの力を天皇家は不死王として持ってた、
うん、
パンデミック巨大な疫病が流行した時、それを鎮める力を持っているのは日本には天皇しかいなかった、
はい、
そう言われるとすごく納得がいくよな、
うん、
だって京都の祇園祭りも、博多の博多祇園山笠も、うん、そして小倉にある小倉祇園太鼓も夏の疫病退治のためのお祭りなんですよね、
はい、
そうやって考えると、その中心に疫病対策として天皇がいるということになると、関さんの説に武田が深く深くうなずいたというのはご理解いただけようかなというふうに思うんでありますがね、
はい、
この続きまた明日のまな板の上で。
武田鉄矢今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香奈です。
古代でありますもう2世紀3世紀からだいたい7世紀ぐらいまでの400年ぐらいを2週間で語ってるもんでありますから、
はい、
ちょっととっちらかったりなんかして誠に申し訳ございません。分かりにくかろうとも思いますが、
うん、
あなたは興味ないです
よ。いや、こういうことを学校の歴史の時間に教えてくれればまた違うと思いますよ。
あ
んな教科書通りのことじゃなくって、
不思議なもんでな、教科書通りじゃないところしか覚えてないのな、教わった方はな。本当ごめんなさい、俺もこの辺全部寝てたんだけど、
はい、
古田武彦っていう古代史の大先生がいて、
はい、
その古田武彦っていう人がね、まあ説として間違いであったっていうこともこの人の中にあるんだけど、この人の仮説っていうのがね、もうむちゃくちゃ面白いのよ、
はい、
この関さんの今週おすすめした祝いの乱っていうのも面白いんですけど、うん、一番最初に私を虜にしたのは古田武彦っていう人で、前にかなり話したと思うけど、我々は国家として君が代を歌うわけでしょう、
はい、
君が代っての不思議な歌だよね。君が代は千代に八千代にさざれ石の岩尾となりて苔の娘で、これはあの古今和歌集の読み人知らずの句なんでありますけども、我が君、君が代はあなたの時代がいつまでも続きますように、小さなさざれの石、砕けた石が固まって大岩になって苔が生え揃うまで永遠に続きますように、
はい、
よく考えてみると、まあ一種のあのお誕生日の歌みたいでね、
はい、
なんかずっとずっと長生きしてね、ハッピーバースデートゥーユーみたいな歌でしょ、
はい、
日本ってハッピーバースデーを国歌にしてるんだね、
うん、
で石とか苔むすとかこういうものに美を感じるところから、なんかかな縄文の匂いがしない
縄文ですね。
あの関さんの考え方の中ですごく納得したのは、縄文人がいた、いわゆる和ですよね、和がいた、でそれを弥生人が入ってきて追い散らかして北と南に追いやって稲作文化を始めた、この説がね、関さん曰く最近完璧に崩れてるんだって。
あ、そうなんですか。
うん、稲作を持って確かに来たと、
うん、
中国から半島を渡って、で縄文人たちが自らの手で稲作を始めたんだって、
うん、
だから弥生時代縄文時代ってあっさり線は引けないっていう、
うん、
一番最初に話したにふんどし文化っていう、
はいはい、
天皇家でさえも学校行事として遠泳の時は赤いふんどしを、
はい、
これどう考えても縄文怪人文化だよな。これがやっぱりね、日本の文化の特徴ではないだろうか。こう日本っていうことを考えるときに、この辺りから古代史が解けていくといいなというふうに思ったりしたんですね、
はい、
この本をお書きになった、祝いの乱をお書きになった関さんは、百済家は半島を脱出した後、藤原の鎌辺りと名を変え、新興国家の新たなる豪族として藤原姓を起こして天皇家にまるで藤の花のようにと絡みついた。この藤原氏が最も恐れたのがパンデミック、大陸から伝わってくる疫疫病による一族の大量死であった。で4世紀から8世紀までパンデミックは一種の呪いとされた。だから都を変えたりしてますよね、
はい、
仏教文化を取り入れたのもおそらくこの巨大なパンデミック、人口の半分が死んでしまうような極端な大流行が日本であったのではないだろうか、うん、でその藤原氏は嫌がって、まあ平安の世を築くんでありますけども、このことによって地方の豪族の生き残りを触発し、やがては取って代わって武士という、
うん、
武家政治が、兵士もそうでありますが鎌倉からバーンと出てくるという、うん、この武家が政治を行ったというところから日本は独特の道をという、そのあたりが半島の人々と当初島に住む我々日本人は大きく分かれていったんではないだろうか、うん、アジアは一つである、隣の国韓国あるいは朝鮮だから我々はってすぐまとめない、私どもと朝鮮文化あるいは韓国あるいは朝鮮の人たちは各も違う文化を持っているんだという、そういう自覚の中からうまくいく方法が見つかるのではないだろうか、
はい、
似たところを探すよりも違うところを見つけ合うことによって、私たちはもっといい関係が逆に見つかるような気もするんでありましてですね、そういう意味を込めてあえてお送りした祝いの乱でございました。来週はまた別のネタで、カナだったね、はい、名前を間違えないように お送りしたいと思います。
お願いします。
乞うご期待でございます。この続きまた来週のまな板の上で。